月曜日のこの時間、神戸新聞北摂総局から総局長入江さんお越しくださって、この1週間の記事の中からピックアップしてお話をしてくださいます。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はスタジオの方に来られると暑いですねという言葉が思わず出ましたね。はい、
本当に蒸し暑いですね。
そうですね、今日は久しぶりに30度を越しまして、ここまでちょっと、まあ、雨模様ということもありましたので、はい、30という日の気温は久しぶりかな。
あ、なんかそうですね、はい、この中ずっと雨が降ってね、気温が低めだったと思うんで、
ちょっとカレンダーにこの放送のある時だけ、はい、書いてるんですけど、だいたい20度台なの で、
あですよ、ね、
久々で今日は湿気もあるからかなり、
そうですね、なんかずっとすごく温度が上がってきてますね。
下から上がってきてる
感じがしますね。
蒸し暑さがあって、はい、こういう時、ね、やっぱり熱中症を、ね、気をつけなきゃいけませんね。
そうですね、
今日もでもジャケットきっちり着てらっしゃるからなかなかお辛いんではないですか。
はいはい、今日はちょっと暑いですねジャケットスーツはちょっと暑いですね。
そうですね、さあそんな中お越しいただいて、早速じゃあこの1週間の記事の中からのピックアップで、はい、今日は8月18日、先週の水曜日の三田阪神版、猫も人も暮らしやすい街にという、横に TNR というちょっと私たち聞き慣れない言葉も並んでいますが、はい、じゃあリード部分からご紹介していきます。
はい、
27,108匹、環境省が発表した2019年度全国で殺処分された猫の数だそうです。7割近くが子猫、ほとんどが飼育されていない猫です。小さな命が絶たれる現状がある一方、猫による鳴き声や糞尿といったトラブルが深刻化しています。こうした問題を食い止めるため、三田市でもボランティアが奮闘しています。人も猫も暮らしやすい世の中の実現に向け地道な活動を続けているボランティアのお話、ご紹介ください。
はい、
じゃあまずは記事の概要からですね。
はい、このボランティア団体なんですけども、はい、三田猫クラブっていうですね、高田さんが代表されている団体なんですけども、はい、まあ、飼い主のいない猫へのですね、先ほどもありました TNR 活動ですね、
はい、これは、ね、ちょっと分からない、
分かりにくいんですけども、
はいください。
はい、これ T っていうのはこれ、まあ、猫をですね、まあ話がなってる野良猫なんかをですね、捕まえるというトラップの T ですね。
あ、はい、
罠のトラップの T ですね。
はい
はいはい、でその猫を捕まえて、はい、で今度はですね、不妊とか去勢手術をする。
あ、
これが英語でニューターっていうんですけども、N ですね、
はい、
それからそれをまた元の場所に戻すということで、まあ、リターンの R ですね。
なるほどね、
はい、その頭文字を取ってですね、TNR と、まあ、トラップ、ニューター、リターンと、はい、まあ、そういう活動をされているということですね。はい、で、まあ、その、で、まあ、むやみ、ね、繁殖をすることなくしてですね、はい、まあ、そうすることによってですね、殺処分を減らすっていう、まあ、これがすごく、まあ、有効なね、手段のようでして、まあ、全国的にも取り組みをされているということなんですけども、三田ではこの団体がされているという、そういうことですね。で、まあ、その団体さんはですね、会員は15名ほどの方がいらっしゃってですね、まあ、地域とかですね、あるいは行政の方から、まあ、そういう情報をですね、まあ、トラブル解消の関係でですね、情報を得られるとですね、まあ、毎日活動をするということです。
地道な本当に活動ですよね。
ですね。で、猫もなんかやっぱりすごく賢いんで、
あ、そうですね、
まあ、なかなか行動パターンというのがですね、まあ、把握しきれないということなんですけども、まあ、そういう、まあ、行動パターンをですね、まあ、読んでですね、はい、で、まあ、捕獲する機会をですね、まあ、まあ、仕掛けて、なんで捕まえると、で、まあ、捕まえた猫をですね、まあ、専門のクリニックでね、まあ、それから去勢すると、そういうこと、それからある程度の、ね、時期、まあ、確保した上でですね、また今度は地域に、まあ、返すというようなことをやっている理想で、まあ、ただ回復手術する メスなんかはですね、やはり非常に、まあ、やっぱり回復までに時間かかるということ、
やっぱり手術という形ですよ ね、
そうですね、はい、
ちょいちょいと済むわけではないですから ね、不妊手術ですからね、
はい、まあ、そういう猫についてはまたしばらくね、まあ、観察するということが必要ということで、
その間は
預かったりとかするというような、あ、まあ、そういうことをしている団体さんですね。 まあ、ところがまあ、こういう、ね、依頼者の方を含めましてね、
うん、
1回捕まえた、ね、保護した猫なんで、うん、はい、まあ、返すんやというね、
あ、元の場所に戻すリターンの、
リターンの、はい、
あ、はい、
まあ、そういうことについてですね、あまり理解をされてないところもありますけれども、これ非常にまた人手がかかったり、いわゆる費用がかかるんですね。まあ、そういうこともあってですね、そういうのができない、まあ、実情があるんですけども、まあ、なかなかその TNR 活動そのものがやっぱりね、皆さんにまだまだ馴染みがなくてですね、まあ、理解をされていないということで、まあ、この辺もまあ一つね、今後の課題の一つではあるんですけれども、まあ、そういう団体が活動されているということですね。
はい。
はい、それからまたですね、まあ、こういうこのボランティア団体にですね、連携した形で、
はい、
駅前の猫カフェですね、
あ
さんも、はい、いろいろと、まあ、活動をされているということで、まあ、話すにもですね、なかなかこう話すことができない猫もいるわけで、
うん、
まあ、そういう猫を、まあ、例えば子猫であるとかですね、あるいは病弱な猫ですね、
あ、はい、
まあ、こういうものはですね、すぐに返すことができないということでですね、その猫カフェの方でですね、これ猫結びというお店なんですけども、
猫結び、
はい、
あ、
はい、というところでね、預かっている猫も15匹ほどはですね、いるということで、で、まあ、ここはですね、まあ、もしうまく、まあ、希望者がですね、いろんな条件等が合えば、その猫をね、まあ、引き取ることもできるというようなこと、
そうなんですね、はい、
ですから、まあ、ボランティア団体がですね、まあ、そういう TNR の活動をする一方でですね、まあ、連携するそういうカフェもですね、まあ、まあ、里親のね、を探すというような、そういう、まあ、活動もされているということで、まあ、まあ、団体さんとお店が、まあ、うまく連携しながらね、
そうですね、
はい、やっているというのが今実情のようですね。
ああ、そうなんですね、
はい、
でもこの今こう記事をご紹介いただいたら、やっぱ課題があれこれありそうですね。
ありますね。それからやはりね、なかなかその矯正手術、ね、手術するというお金もかかりますので、
そうですよね、
まあ、そういうところはですね、三田市さんが今年からですね、
はい、
まあ、そういうことにおいてですね、補助金を出すというようなことをされてまして、
はい、
2021年からですね、東証さんにそういう、まあ、補助金を計上したというのがあるんですけれども、これは阪神地域はですね、まあ、6市1町もすでに、まあ、そういうね、まあ、補助金があるんですけども、まあ、遅ればせながら三田市もようやくね、そういうところにですね、お金をついたというところなんですけども、非常に多いんですよね、申請するのがね。
で、
まあ、上限40万円というふうにしとったんですけども、もうそこにすでに達してしまったという、
はい、そうですか、
はい、ぐらい、まあね、多くの補助金がですね、皆さんから要望があるというようなことなんですけども、まあ、その関係でいうとですね、まあ、三田市のさんの方がですね、5月からふるさと納税の関係でですね、
はい、
クラウドファンディングをしてですね、まあ、そういう資金を、まあ、募集するというようなこともですね、考えてられるようで、まあ、これは目標、ね、金額を100万円ということなんですけども、まあ、達成しなくても、ね、やれるというそういうファンドをですね、立ち上げるようで、まあ、そういうことでですね、行政側もまあバックアップしているというようなことのようですね。
そうなんですね。この記事のポイントはどこになりますかね。
はい、まあ、このボランティア活動のですね、団体の活動というのがですね、やっぱりよく理解されていないというところが、ポイントだと思ってまして、
はい、
まあ、この団体はですね、やはりその子猫をですね、増やさないというところに、まあ、ポイントを、
まずそっか、そうですね、
はい、置いてるんですけども、まあ、なかなかやっぱり一般の方から見るとですね、また猫を放したというところで、
はい
はい、まあ、そこがやっぱり理解してもらいにくいというところなんですけども、まあ、ただこれが非常に、まあ、大きな、ね、有効な手段であるという点はですね、まあ、理解をいただければねと思います。
なかなか全員がね、それぞれのお家にもらっていけるほどの、
はい、
ネットもまだしっかりできてないし、はい、でそれぞれのボランティアの方に負担をかけるわけにもいけないし、
そうですね、
いかないしということなんですね。
はい、
分かりました。じゃあ最後に総局長の目線お願いいたします。
はい、まあ、人も猫もですね、住みやすい、まあ、そういうですね、街っていうのをですね、やはりこの人たちが、まあ、目指しているわけなんですけども、活動は非常にこう、まあ、素晴らしいことだと思います。 まあ、周囲もですね、十分理解をしてほしい、あげてほしいと思います。また、あの行政にもですね、まあ、この活動についてですね、まあ、さらなるまあバックアップをね、まあ、期待をするところで、まあ、地域がですね、よりまあ、まあ、みんなが住みやすいように、ね、なればいいかなと思います。
ありがとうございました、はい、またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
この時間は神戸新聞北摂総局総局長入江さんにお話をいただきました。次回もよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。